はようございます。それでは賛美していきましょう。我が岩なる神よです。タンタンタンタンタンタンタンタンタン三、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。ということをお祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を通して、私たちが今日どのように歩んでいったらいいのか、主よ導いてください。御言葉のうちにあるあなたの心に目を留めることができますように、感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日は使徒の働き23章23節から35節です。ではお読みいたします。それから千人隊長は2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイサリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じた。またパウロを乗せて無事に総督フェリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディウス・リシア、謹んで総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この男がユダヤ人たちに捕らえられ、まさに殺されようとしていた時に、私は兵士たちを率いて行って彼を救い出しました。ローマ市民であることが分かったからです。そしてユダヤ人たちが彼を訴えている理由を知ろうと思い、彼を彼らの最高法院に連れて行きました。ところが彼が訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお訴えている者たちには彼のことを閣下の前で訴えるように命じておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイサリアに到着すると、総督に手紙を渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの建てた官邸に彼を保護しておくように命じた。アーメン。はい、それでは先に内容をまとめます。パウロへの陰謀を知った千人隊長は、すぐにパウロを護送してカイサリアに移す手配をしました。彼は総督に手紙を書き、事の次第を説明し、パウロは無事にカイサリアに到着し、官邸に保護されました。それでは最初に主からの示しを求めて黙想する時間を持っていきましょう。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はこのパウロの弁明の機会が次々と増えているということを思わされました。28節で最高法院に連れて行かれて、そこで弁明でき、35節でまたこのフェリックスが実際そういうパウロが弁明する機会を多くの人々の前で与えているということに目が留まったことと、それから470人の 守りの中で移動できたこととともに、35節にあるようにヘロデの建てた官邸に彼を保護しておくように命じたと書いてある通り、絶対安全な場所にこのかくまれているなということを教えられました。以上です。
はい、パウロが護送されるのにふさわしいいろんな理由があるということ、ローマ人であり、罪は認められないが、ユダヤ人の間で暴動を起こす、そして、彼に対する、殺そうとする陰謀があることが分かっていて、そして彼を訴える者がいるという、このことに関しての裁きを千人隊長が次に裁くであろう総督に向けて、願いを持って彼を護送している様子が27から30節で、見て取れ、目に留まりました。以上です。
はい、私は29節のところに目が留まって、教会の争いがもう本当に手のつけられない状態になり、理性すらも失うような状態になった時には、神様は世の機関を介入させて、本当に人を守るんだなということ、命を守るためにそういうことを起こされるんだなということをに目が留まりました。はい、それではさらに黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。示される罪、約束、慰め、警告、命令、模範など御言葉を深く黙想する時間を持っていきます。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、28節のところは教訓だと思わされました。比喩的に、私たちはやがて世の最高法院と比較できない神の法廷に、裁きの座に立つ時が来る、自分自身を弁明するこの時が来るということ、これが一つ教訓だと思います。比喩的ですけど。29節においては、この訴えられている人が、その罪を、罪状を鵜呑みにするのではなくて、自分なりにできる情報を持って調べたりするということ。これがまあ、模範かなと思いました。以上です。
聖霊様がどのように神の働き人パウロを守っておられるか見ることができました。23節、24節で総勢470人もの兵士たちが彼を守っていたこと、まさに霊的には御使いが動員されて、本当に、この神の働き人を全力で守っている様子がとても励まされました。また後半の35節では、パウロに証と弁明の場を用意してくださる聖霊様の取り計らいが見れました。世の権勢も用いて神の人を保護する堂々と戦いを聖霊様は優位に進めておられる方だということ、詩篇にあるようにまさに敵の前で食事を整え言われるように導かれるお方だということが分かりました。
はい、私は28節から30節のところで、教会が神様の御心を行うことができないほど堕落しているときは、神様は世の機関を通して御心を行われる、教会に介入されるんだなということを思いました。本来教会は人々の命を守って生かす場所ですけれども、でもこの場面では人を断罪して殺す場所になっています。神様はここに本当に世の機関を通してでも、最終手段かなと思いますけれども、通してでも人を生かす、助ける、その御心を行われたんだなと思いました。本当に教会が人を殺す決定をするというのは罪であるなということ、そして神様の御心を行えなくなることがあるんだということ、このことを覚えたいなと思いました。はい、それではさらに黙想していきましょう。示されたこと、具体的に自分自身にどのように適応していったらよいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。 い、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は今連絡が取れなくなっている姉妹がいますけれど、今日神様が全力でパウロを守って導いておられるように、私も神の手となり足となって、その人が悪魔サタンの手に奪われることはないように守ろうと思いました。以上です。
本当は御国を述べ伝えるべきユダヤ人祭司長、長律法学者たちがパウロの命をつけ狙い、御国の働きを台無しにしようとしている現状の中で、神様がたくさんの守りを置いてくださっていることを見たときに、私も子供デボーションの働きを教会学校で広めようと立ち上がったところなんですが、なんと家族からいろいろ妨げ、足を引っ張られるような事柄が次々に起こっていて、うまく進めなくなっている一週間だなということを改めて思いました。ですが、神様が特別な守りを置いて、進めさせてくださるという今日は励ましをいただきましたので、また全力で頑張っていきたいと思いました。感謝します。
はい、私は人を裁く思いが、教会が神の御心を失っていく、そのきっかけになるんだなということを思いました。先日、私につまずいているという、そういうお話を聞く機会があって、まあ、ちょっとショックを受けましたけれども、知らないうちに私のうちにその人を裁く思いが生まれていたんじゃないのかなと、こう、まあ、その話を聞いた後ですけれども、はい。そういう小さな根を今日は主の前に祈っていこうと思いました。はい、それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちを天の御国の民としてくださり、本当にその恵みを無償でいただいて、さらに今もあなたのしっかりとした守りのうちに置いてくださっていること、ありがとうございます。また、あなたが目を留めておられる人々のもとに出ていきたいと思っています。主よ、どうぞ助けてください。あなたの御心を行うことができますように。心から感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。